ていきたいと思います。ねえねえねえねえ、皆さんは食品を自分で育てたことありますか？突然なんですけど、なんでこれ聞いたかっていうと、私最近コンブチャっていう発酵ドリンクを育て始めたんですよ。コンブチャってなんか普通に日本人が聞いたら、あの昆布のねちょっとしょっぱいお茶、昆布のお茶を想像すると思うんですけど、これ昆布茶って全然別物で、ローマ字でね昆布茶って書くんですよ。英語圏で昆布茶って言われてるもので、日本語名にすると紅茶キノコって言うらしいんですけど、どういうものかっていうと、スタンダードなものはなんか紅茶を発酵させた飲み物なんですね。いや、実はどんな味がするか私まだ一回も飲んだことがないので説明できないんですけど、でもお砂糖を入れた甘い紅茶を、昆布茶のねスコビーっていう発酵する元になる菌みたいな菌の株をその甘い紅茶の中に入れて、で何日か置いといてね発酵させて、そうシュワシュワっとした紅茶のドリンクが、発酵ドリンクができるんですよ。でそれを昆布茶って呼んでて、 でそれをね私の知り合いの人がこう作ってる方がいて、でそれをね見聞きして、いや私もやってみたい、育ててみたいし、どんな味か飲んでみたいって思ったんですよ。で自分でねネットで調べて、昆布茶のその元になる菌を売ってるところが日本の国内にあるので、それをね大体2000円ちょっとぐらいかな買って、でそれを自分で今育て始めたんですよ、何日か前に。そうで、まだ出来上がってないので試飲もしてないので、ちょっとこれから今楽しみにね発酵するのを待ってるんですけど、この昆布茶のすごいところは、なんかそのスコビーのカップを入れて、まあ、発酵ドリンク昆布茶を作ったら、またねスコビーが、新しいスコビーが生まれるんですよ。でそのスコビー菌のカップですね、それをまた新しい紅茶に入れるとまた昆布茶ができていくっていう、こう何回もね半永久的に繰り返し繰り返し作って飲めるんですよ。でしかもいろんなアレンジができるんですよね。今紅茶でできるって言ったんですけど、これを緑茶に置き換えても緑茶の昆布茶ができるし、で例えばその紅茶で作った昆布茶にフルーツとかシナモンとかね、こうスパイス系を入れたりベリー系を入れたりとかして、またその味もアレンジしていろんな味に変えていくこともできるんですよね。で二次発酵させて、そういろんな味変をしてアレンジして飲めるから、こうずっと同じ味じゃないから飽きずに飲み続けられるし、しかもその発酵ドリンクなんで乳酸菌とかね健康に、体にいいものがいっぱい入ってるんで、健康ドリンクとして知られてるわけですよ。でほんのり甘い、甘酸っぱいらしいんですけど、私甘いものが大好きで、お菓子とかねケーキとかも大好きなんですよ。でももちろんその甘いものばっかり食べるの良くないって分かってるんで、普段甘いもの好きだけどなるべく食べないように我慢してて、 しても1日に1回とか食後とかね、どうしてもなんか甘いものが食べたくなっちゃって、でもそれもなんか生活習慣としてやめていきたい、改善していきたいなって思ってたので、でもいきなり甘いものを全部やめるっていうのは自分には無理だなと思ってたから、じゃあなんかその自分が好きな甘いものの代わりになる健康的ななんか甘いものをで置き換えていこうと思って、で、あ、昆布茶前から気になってたしちょうどいいじゃんっていうので自分で作ってみたいっていうのもあったんだけど、飲んでみたいっていうのもあったし、そうやって健康生活改善していこうみたいな、ちょっとまず置き換えるとこから始めようみたいなのがあって、今ね作り始めました。そうで、なんかその昆布茶のスコビーのね説明書にはだいたい常温に置いといて 2,3 日ぐらいでこうちょっとシュワシュワ発酵してきてできるけど注意書きみたいなので、でもね寒い地域のところでは2週間ぐらい発酵するのにかかる時もありますみたいな書いてあって、でもうね私作り始めてまだ1週間は経ってないけど、結構もう何日か経ってるんだけど全く発酵してないのうち玄関に置いてて玄関寒いんだよね、だからなかなか発酵しないみたいで、なんかほぼ冷蔵庫と同じくらいの温度なので、だからうちって寒いんだって、その昆布茶が発酵しない様を見てなんかあうち田舎だな寒いなって改めて実感してます。これ本当に2週間でできるのかなって今ちょっとドキドキしてます。ドキドキしてるのはもう一個理由もあって、私実は何年か前にぬか床を自分で育てたんですけど、失敗というかなかなか長く続かなくって、なんかこう自分で食べ物を育てるとかこう菌を発酵食品菌をね自分でケアして育ててどんどん美味しくしていくっていうのが苦手なんじゃないかっていう勝手に苦手意識があるから、余計今回も上手にできるかなってドキドキしてます。で、そうなんでぬか床をその時始めたかっていうと、私の母がもともとぬか床を育ててぬか漬けをね毎年作ってくれてて、で私はぬか漬け美味しいし好きだし、それこそぬか床って本当に乳酸菌いっぱい入ってていろんな菌も入ってて健康に腸にもすごくいいっていうのを知ってたし、ね、さっき言ったように美味しいからっていうので、まあ、いつかやってみたいなとか思ってて、でもなかなかチャンスがなかったんだけど、実家を出て自分が一人暮らしするってなった時に、あ、じゃあこのタイミングで自分でぬか床を作ってみよう、育ててみようって思って、で、自分で入れ物とかぬかとか新しいぬかを用意して、母にね、母のぬか床のぬか床、ぬかっていうんですか、それをちょっと株分けしてもらって、母のね、ぬか床って家庭によって味が違うけど、やっぱり私は母のぬか床が好きだったので、ちょっと株分けしてもらって、で、自分で育てたわけですよ。で、うまくいったし、かぶったりとかはしなかったんですけど、なかなか、ぬか床ってこう毎日かき回したり、新しいお野菜入れて、で、お野菜からの、なんか、エキスとか、いろいろその、 私の母はね、そうやってぬか床とか味噌とかね、梅酒とか梅シロップとか、なんかそういうなんか食べ物菌を育てる系がとっても上手で、そう、私も今回昆布茶上手に育てられるかちょっと不安なんですけど、作るのも簡単だし、紅茶作って菌入れて置いとくだけなのでね、美味しい昆布茶ができたらまたシェアしたいと思います。楽しみです。はい、今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さんも